フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。皆さんは岡山県にはどのくらいの外国人の方が住んでいるかご存知ですか？およそ2万人。実は県内に住む外国人の3割から4割の方が生活していく上で最も困っていることに日本語能力の不足を挙げているという岡山県の調査結果があります。このコーナータイトルでもある優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。一般的に日本語検定3級から4級レベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子どもが理解できる日本語のことです。これは地震などの災害が起こった時にとても有効な言葉でもあります。95年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本にいた多くの外国人も被害を受けました。その中には日本語も英語も十分に理解できず、必要な情報を受け取ることができない人もいました。そこで彼らが災害発生時に適切な行動を取れるように考え出されたのが優しい日本語なんです。1月17日阪神淡路大震災から20年を迎えます。大災害が発生した時、日本で暮らす外国人の方たちにどんな問題が起きたのか、その時私たちは何をするべきなのかを考えてみたいと思います。本日のゲストは神戸市長田区にあります多文化多言語コミュニティ放送局 FMYY の総合プロデューサーキム千秋さんです。キムさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、キムさんは FMYY で総合プロデューサーとして仕事をしていらっしゃるんですね。
そんなすごい名前がついてるんですけれども、
はい、
総合っていうのは何でも屋さんという意味にとっていただいたらと思います。
はい、もうどんな役割でも率先しておやりになっているキム千秋さん神戸市生まれで、まあ、神戸でお育ちになったんですね。
そうです、
はい、95年に発生した阪神淡路大震災で、まあ、それ以降ですね、ボランティアからこのお仕事を始められて、まあ、20年になるという節目の年でもありますね。
そうですね、1995年から放送開始して、
はい、
機械っていうのが壊れるっていうのも知ったという年ですね。はい、
そうなんですね、はい、その FMYY というのは FM の後の YY はひらがなで YY ですよね。
はい、はい、E がちっちゃいんです。 YY って
YY なんですね。
はい、
はい、これは多文化多言語コミュニティの放送局ということで、世界のどのぐらいの言語を扱っているんですか？
これは10言語っていうふうに言ってるんですけれども、はい、もちろん英語とか、だからいろいろな国々の人たちが使う英語、そしてまたスペイン語っていうのは南米でもまたスペインでも使うっていうことで、何カ国語ではなくて言語っていう言い方をしているのと、あとアイヌの言葉も入れてみたりとか、それから沖縄とか奄美とかそれぞれの言葉、また私たちは関西弁を使います、神戸弁を使いますので、いろいろな言葉っていう意味で捉えていただくと嬉しいです。
いろいろな言葉10言語で、まあ、神戸長田から放送をしています。
はい、
1995年その阪神淡路大震災の発生後から始まったこの FMYY の活動です。改めてどのようにスタートしたんでしょうか？
これはですね、今は2011年 3.11 が起こった時なんかにも 神戸のこの阪神淡路大震災っていうことを踏まえて様々なことがされるようになったんですが、
はい、
関東大震災からあと大都会で起こる、ま、そんな大きな都会ではないですけど確かに都市で起こった初めて の、うん、その地震激震っていうことで、県庁所在地あるいは市役所も潰れっていうことで、街が壊れてしまったっていうのを実感した次第なんですけれども、
はい、
その街の壊れ方っていうのは例えば今あの私たちも電話でお話ししてますよね、であのエアコンの効いてる場所に住んでてっていうようなことなんですが、
はい、
電気がこんなに自分たちの生活の中でいろいろなところにあるんだっていうのを初めて実感し、真っ暗な中でとか水が出ないとか、そしてまた自動ドアは開かないとか、エレベーター使えないとか、で学校なんかでも避難所になるっていうのは皆さんご存知でしょうか。あの学校の職員室の前には自動のシャッターが降りてて、それを開けることができないっていうような、ですから学校の先生たちがすぐさま避難所としようと思ってもいつもはボタン一つで開く、そのシャッターをどうやって開けるのかっていうのがわからないという、本当にあの手足をもがれたような状況になったっていうことですよね。
もう本当にあのそういう状況の中で当然のことながら多くの被害者犠牲者を出し、そしてその神戸はもちろんのこと長田にあの住む外国の方々が本当に大変な思いをなさったというふうにお聞きしています。
あのもちろんですね、あの神戸市っていうのは港ですから、たくさんの外国人が住んでいる、またあの長田っていうのはあの難民としてやってきている、ボートピープルの人たちもいるとか、あるいはもともと在日コリアンがその靴の町、ケミカルの町っていうのをしていたので、外国人が多いっていうのは知ってるんですよね、知ってるんですけれど、その人たちに日本の中の情報がどのように届けられているのかっていうのには全く思いは至っていなかった。だから在日コリアは歴史が長いので避難所に行くことも知っていれば、あるいはこういうふうにすればあの警察が来て消防が来てっていうのは知っていたとしても、ボートピープルで現在はかなり長い歴史になっていますが、その当時20年前だったら本当に日本語もわからないし、それから日本のそういう防災システムどうなっているのかっていうのも全くわからない人たちが、そしてまたあの自衛隊の迷彩服を見たら暴動だとか戦争が起こったとか、そんなふうにあの戦争で逃げてきた人、紛争で逃げてきた人っていうのはそういうものを見れば、そしてまた大きなメガホンで言っていたら、これは絶対何か戦争とか紛争が起こったと思ったっていうことも聞いています。
ということは本当にあの国籍によってその人たちがこれまで体験してきたことが今起きていることに重ね合わせて考えるわけですから、
そうですね、
本当にとても混乱した状態であった。
大混乱ですね、
日本人もかなり混乱したこの阪神淡路大震災の中で、外国籍の方々の混乱というのは情報がきちんと届かないということでも本当に大変な不自由さがあったんですね。
であの海岸地域にベルトコンベヤーのところにはガスタンクがたくさんありますので、消防が避難避難避難と大声で言うんですけれども、海岸地域に、まあ、そこは地価が安いですから、たくさんの南米の人たちとかフィリピンの人たちが住んでいると、かえって避難ではなくて家の中に閉じこもって、そういうことが起こったのも確かですね。
呼びかけが逆効果になってしまったっていうことも起きていたわけですね、
自分の安心な場所っていうのが、例えばその日本人にとってはその消防の言うところが安全な場所、その指示が正しいと思うけれども、日本語のわからない人たちにとって安全なところっていうのは朝でしたから、自分の家、あるいは自分の友達っていうふうに、あの日本の中のそのシステムに乗っ取らない行動を取るんだっていうのもよくわかりました。
まあ、認識が全く違うということですよね。
でも、
まあ、そういう中であの、まあ、例えばですね、その、避難所に集まった外国籍の方々というのは、まあ、避難所に行けたことは良かったかもしれませんが、その中でも随分と情報を 入手するのにご苦労なさったそうですね。
これは長谷に限って言えば在日コリアンが靴の街っていうので大変多かった、で彼らは100年以上も共に住んでいるので、こういう場合は近くの小学校あるいは中学校に避難するっていうのをよく知っている。それからまた、そこ行けば自分たち登録っていうか何教室には誰々がいるっていうのを学校の先生がこれに書いてくださいと言われれば日本語もわかるし日本人も書けるので、それを書くんですが、その時に、あ、自分は外国人だ、でもしかして外国人だからたくさんの人が本当にいっぱい集まってますから、日本人優先っていうふうに言われるんではないかというような、まあ、それぞれのいろいろな
思いが、いろんな、ね、思いがね、
はい、で、普通は D とかパクとか隣の人も韓国人と分かっていても日本名いわゆる通名を書いてしまい、そうするとそこに、在日コリアンの近くにいる大阪あるいは地震っていうのはちょっと地域を外れるとそんなに被害はありませんから、あの人はどうしてると思ってやってきた在日コリアにとってその、登録名を見ても日本人ばっかりで、あの人はどこに行ったんかっていうのが全くわからないっていう状況になったということがありました。
最初の一歩である登録をする記入するという時点で、まあ、いろんなその人と人の人の思いが交錯して、で結局その情報がお互いに届きにくい状況に起きたっていうことですね。
そうです。だから日本語が分かってても、日本語が理解できて字を書けてもそこに自分たちは共にいる人間で日本人と同じように権利を優先されるんだっていうその意識がなければ言葉が分かる分からない書けるっていうことだけではないんだ、その人の安心感とか共にいる人間だっていう風に理解されないと言葉っていうの文字っていうのは通用しないんだっていうのが FMYY が、外国語で呼ばせよって呼びかけて、私はあなたのことをちゃんと知ってますよっていう、その外国語でするっていうその最初の始まりはその安心感、あなたのことを心配していますよっていうメッセージを届けるための情報発信として FMYY が生まれたということをお伝えしたいなと思います。
FMYY が、まあ、その当初のボランティアから始めた放送というのは避難所でどんなことを放送を繰り返していたんでしょうか。
まずはだからあなたを探しています、あなたはどこにいますか、で呼ばせようで始まって何時何分に避難所の入り口で呼ばせようと声かけたら手を挙げて出てきてくださいっていうその安否確認、その人を確認するっていうこと、それからまた私たちはあなたたちのためにこういうものを持ってきましたっていう物資を持ってきてそれをお渡しする、するとそこの避難所の中で日本人から日本人へっていうのは人数的に対等な平均値ですけれども、マイノリティ、避難所の中のマイノリティがもらう支援物資っていうのはすごいたくさんあるんですよね、するとたくさんのもの、自分はおむつはいらない、そしたら隣の日本人のこの子に差し上げようというふうに支援される人間ではなくって、今度は分け与える人にもなり、それからまたそのラジオの情報でさまざまなものを、自分がニュースしたところで今度はこういうことがあるよ、こういう支援が来るよっていうのを隣の人に、そのラジオの情報をお届けすることができ、また聞きたいことがあったらこのラジオの取材に来た人に伝えたらそれをまたラジオで、答えてくれるよっていうツールとしてのラジオっていうのを、地域の中で使えるもの、自分の必要な情報を届けてくれるものとして使えるっていうのを在日コリアンから地域の日本人にも広げることができるっていう力、声の力、情報の力っていうラジオを伝えすることができたと思います。
実際にですね、まあ、いつ地震が起きるかわからないわけです、でそんな時に、まあ、例えば避難してくださいとか車をね、左側に寄せて停車してくださいなどと、まあ、その呼びかけることがあります。そういう時にはどんな言葉で日本語を言い換えればわかりやすいと思われますか。
もちろんその人の言語を使うことができればいいんですが、そんなことはその災害時にできると思えないので、逃げましょうですね。
逃げましょう、
でそして指さすっていうのと、それからその人の肩を抱くっていうふうに、声では逃げましょう、
声では逃げましょう、例えば停車してくださいっていう時には
止まってくださいって
、車を止めてくださいとか、はい、止まってくださいというふうに声だけの場合はそうで、
そうですね、で
目の前に
車を止めましょう、はい、
目の前にいる場合は、まあ、体に触れながら、誘導してあげるとか、そういうことが、
そうですね、指さすっていうのも必要だと思います。この指さすっていうのはもしかして耳の聞こえない方にも伝わるっていうことだと思いますし、
まあ、優しい日本語とともに優しい行動がやっぱりともに必要だということですよね。今朝は神戸市長田区にあります多文化多言語コミュニティ放送局 FMYY の総合プロデューサーキム千秋さんに伺いました。まもなく阪神淡路大震災から20年を迎えます。大災害の時に正しい情報を得るために、また伝えるために何が必要なのか、一人一人が改めて考えてみる機会でもあります。来週もキム千秋さんに伺います。フレモニ日本語講座、優しい日本語、岡山県がお送りしました。